君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
ラジオをお聞きの皆さん、テレビは好きですか？ゲームは好きですか？映像が好きで好きで目に入れても痛くないほど好きな皆さんに朗報を。目に入れるディスプレイというアイデアがあります。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日はコンタクトレンズから画像を直接網膜に照射し認識させる装置のお話。義歌大電気電子情報工学系、関口博人先生の研究室を訪ねます。
僕ら昔画像が映っているものは何でもテレビテレビって言ってましたけれども、そのうちモニターなんていうようになって、最近ではディスプレイっていうじゃないですか、
はい、
考えてみたら別にテレビ見るだけがああいったものの役割じゃないですもんね。
あ、そうですね。
しかも昔はブラウン管ばっかりでしたけれども、液晶とかプラズマとかいろいろですよね。
あ、そうですね。有機 EL なども出てきましたので、うん、かなり薄型になってきましたね、うん、
ところがですね、今日先生に伺うお話はもうそういうレベルではないんですよね。
そうですね。新たなディスプレイと言ってもいいと思います。
どういうディスプレイなんですか？
透過型のディスプレイって言いまして、今までのディスプレイっていうのはディスプレイを実際に、見ることで、画像を見てましたけど、はい、今度のものは、まだ最先端技術になりますけれども、コンタクトに発光素子を入れて実際コンタクトをすることで、直接目に、光が入ることで画像を認識するというようなディスプレイになります。
コンタクトってコンタクトレンズ？
あ、そうですね、コンタクトレンズですね。
コンタクトレンズに発光素子を入れるんですか？
はい。
でと、コンタクトレンズに発光素子って LED とかああいうのですよね。
あ、そうですね、 LED だとかレーザーだとか、うん、そういったものを、目に入れることで直接目に入りますので、うん、今の自分が見ている環境の中に、何か別の物体だとか文字だとかっていうのが表示されるようなディスプレイですね。
コンタクトレンズが LED 組み込まれててピカピカピカピカ光るわけですか？
そういうことですね。
眩しくはないんですか？
あ、ですので、本当にわずかな光だけが、目に入ればいいんですね。で、そういう意味では今までのディスプレイっていうのは、実際には、使われないような光っていう、要は光がいろんな方向に出ますので使われなかったんですけど、目に入れるだけなので、うん、今のディスプレイに比べてそれこそ100分の1とか1000分の1っていうようなエネルギーで済むんですね。そういう意味でも環境面にものすごく貢献できるディスプレイだと思います、
うん、確かにテレビからは3メートル離れましょうねなんて見ているあの光は随分もったいないことをエネルギー的にはしているわけですよね。
あ、そういうことですね。で、実際ディスプレイ触ってもらいますとやっぱり熱いですよね、うんうん、でそういうのもやっぱり、電気の熱に変わってますんで、そういう意味でもそういう部分がだいぶ減らせるんじゃないかのかなと思います。
スーパー省エネなディスプレイ。
あ、そうですね、これ以上は多分ないと思います。
いや、それにしてもいきなりコンタクトレンズがピカピカ光ってそれが目の中に入ってっていうのがにわかにはイメージできないんですけれど、まずLED を組み込んでますから当然この基板の上に回路が乗ってるわけですよね。
あ、そういうことになりますね。
それがコンタクトレンズの上に乗ってるわけですよね。
はい。
つまりLED が乗ってる基板が目の前にあるわけですね。
あ、そうですね。
前見えるんですか？
おそらく見えると思います。そういうような設計をしてきちんと前が見えるというのがこのディスプレイのいいところですので、うん、そういうような、要は見るところに対して邪魔にならないような設計が多分必要になってくるかと思います、う
ん、コンタクトレンズって直径どれぐらいのものを想定してるんですか？
まあ、実際に皆さんが使われているようなレベルですので、うん、直径で1センチだとか普通に目に入るようなレベルのものを考えています。
それ全面その回路で覆っちゃ前見えないですよね。
あ、それはもちろんそういうことですね。
それの何割ぐらいの部分が回路になるわけなんですか。
あ、そうですね、まあ、例えば面の、認識しているような黒目の部分にはそういうものはなくて、うん、そこに光の素子しかなくて外側にっていうようなことになるんではないかなと思ってます。
あ、じゃあ黒目の前には何もなくて
発光素子があるってことですね。で、発光素子の部分っていうのは、うん、まあ、基本的に透明だと思ってもらったらいいと思います。
あ、でそれがキラキラって光るわけなんですね。
あ、そういうことですね。
でそれが目の中に入ってきて、
はい、
他の光のように網膜に
直接入ってくると。
はあ、どんな風に見えるんですかね。
まあ僕も見たことがないから何とも言えないですけども。
まだこれは理論的にあるだけで完成物っていうのはない。
あ、完成物っていうのはないですね。実際にコンタクトレンズの中に、うん、LSI だとか LED をまず入れましたよという話ありますけど、うん、画像を写してっていうレベルではまだないので、うん、そういったところが今後の課題だと思います。
本当に最先端なんですね。
あ、そうなりますね。
あ、じゃあ関口先生は見たことないですけれども、まあ、この部屋白い壁があって空間あって机ありますけれども、この中に何かしらの本当には実際にはないものが見える。
そういうことですね。最終形態としてはその 3D 画像が目の前に見えると、うん、で例えばそういったものの応用先として、うん、例えば一番分かりやすいのはゲームなんじゃないかなと思うんですけども、うん、例えばよく知られているものだと、まあ、バイオハザードとかそういうようなゲームあると思うんですけども。
怖いのやるんですね先生。
あ、そうですか。まあ、ホラー映画でもいいかもしれないですけど、うん、自分の目の前に、本当にバーチャルリアリティって言いますけど、うん、本当に物だとか人だとか何かが存在するかのように見えると、う
ん、そんなバイオハザード絶対にやりたくないですね。
怖いかもしれないですね。
あ、例えばゲーム。
例えばゲームですね。本当、まあ、それ以外でも例えば工場などの安全確認だとか、まあ、次の指示を、まあ、もちろんそういう方がまずはっていうことだと思いますけれども。
今先生のお話を伺ってて一つ僕アイデアが置いたんですけど、はい、僕は日曜日だけちょっと趣味で料理をしたりするんですけど、はい、料理作ってる時ってフライパンに向かってる時と後ろ向いてレシピ本を見る時と、はい、あれめんどくさいんですよ結構。
あ、そうですね。
でもそのコンタクトレンズがあったらフライパン見ながら次これやれ次これやれとかみりんこんだけ入れろとかどんどん指示が、
ね、そういうことですね、
目の前に出てきますよね。
あ、その通りだと思います。そういうところに使う、要するに、今までは片手を例えば持ってなきゃいけない、目をそらさなきゃいけない、うん、そういったところで目の前にものありますし、うん、両手が自由ですので
本開かなくてもいいですもんね。
あ、そうですね。
でフライパン持ってで片手でなんか菜箸かなんか持ってでも目の前には料理本レシピ本の情報がどんどん出てくるわけですよね。
あ、そういうことですね。
それはいいですね。早く作ってください、ね、
頑張りますけど。
今取り立ててその課題っていうのはどういうことが課題になるわけですか。
課題はやはりまだそういったレベルまではいかないですけれども、まずはそういうのを実際に実現するために LED と LSI を組み合わせるっていうのが非常に重要な技術になってきますので。
LED を LSI、 LSI っていうのは集積回路。
あ、集積回路です、シリコンですね、
うん、あれの中に入る LED っていうと僕らがパーツ屋さんで買ってくるような大きさの LED じゃダメなわけですね。
あ、そうですね。
もっとちっちゃい、
もっと10ミクロン ×10 ミクロン、目でなんとかあるかなって分かるぐらいの小ささのものを、うん、それこそ1万個とか、まあ、もっと並べるようなことが必要。
画素数分必要なわけなんですね。
あ、そうですね。
色は何色なんですか。
あ、まずは一色で、そういう例えば文字だとか表す分にはいいのかなと、
うん、
でそれを例えば色をつけたいってなってきますと基本的に色の三原色って RGB で赤、緑、青ってありますんで、うん、その3色を最終的に入れればいいと思いますけど。
青が出た時は大騒ぎでしたね。
あ、そうですね、
うん、とりあえずは一色。
あ、まずは一色で考えてます。
うん、それよりもまずその小さい LED っていうのを作んなきゃないわけなんですね。
あ、そうですね。とあとはそれが LSI と組み合わさるってことですね。 そうでないと、まあ、画像にはできませんので指示が必要なんですね、うん、回路側でこういう文字をここを光らせたいここを光らせたいっていう、はい、そういうような回路を大きかったらもちろんできますから、うん、ディスプレイがあるわけなんですけどそれを1センチ角の中で全部やりたいってなるとこれはやっぱり、うん、そん小さくするのってそんな簡単な話ではないので、うん、そこが多分技術課題になるかと思います。
なるほど。今どれぐらい小さくできてるんですか。
今で、20ミクロン×20ミクロンぐらいですけれども、うん、まあ、それを作ること自体難しくはないんですけれども、うん、難しいのはそれがたくさんあるということなんですね、うん、だから1個2個だったらできるんですけれども、だから昔ディスプレイなんかを例えば購入されたときにドット抜けって言われるような現象もしかすると分かるかもわからないですけども、どっかの場所がないなんか映らなくて
こう、うん、どうしても出ちゃってこんだけはご容赦くださいねって説明が書いてあったりしますよね。
あ、します。だからそういったことがあるとやっぱり目の中でやっぱ気になったりだとか、うん、でああいうようなディスプレイっていうのは結局並べてるだけなので、実は LED とかっていうのはチェックをして、悪いのは全部弾いてるんですね、うん、だけど小さい LED にしようと思うと並べるってわけにいかないんで、一つのものから、その、まあ、プロセスをして一つの、LED でその例えば小さい LED が並んでるみたいな基盤を最初から作らなきゃいけないんですね。それが難しいですね。
そういうものは未だかつてないわけなんですね。
そういう用途で多分考えられてなかったんだと思いますね。でまあ、なんとなくごまかしてたところがこういうような技術を、うん、作ろうと思いますと
要求されるわけなんですね。
そうですね。
でもできたら楽しそうですけどね。
あ、そうですね。
これでも電化製品ですから、はい、なんていうか電源がいりますよね。
あ、電源、そうですね、電源必要なんですけども、うん、まあ、目の中に電池入れるわけにいかないので、実際には、アンテナみたいなのもコンタクトレンズに仕込んで
アンテナ、
はい、でそれを経由して要は電波でエネルギーを供給するっていうようなことを考えています。
あ、電波で電気を送るっていう技術があるって聞いたことがありますね。
あ、そうですね。で今回のケースです と、そんなに大きなエネルギーが必要ではないので、うん、こういうような形でできるんではないかと思ってるんですけども、うん、それも、ちょっとそこは研究課題ですね。どのぐらいのエネルギーが本当に必要なのかっていう点に関しては、
うん、まあでもコンタクトレンズですよね。でそこからレーザーが出て網膜に直接光が当たるっていうと大丈夫なんですか。
大丈夫ですね。ものすごく弱い光ですので。
ああ、そうですか。
皆さんが見てるようなああいう、こうレーザーポインターみたいな全然ああいうレベルではないですね。もっともっと、1000分の1くらいの光の強さですね。
あと目に対する負担っていうのはない。
あ、ないです。全くないと思います。
と電気回路を直接目にそれこそコンタクトレンズですからくっつけるわけですよね、はい、その辺なんかこうかぶれたりとかしないんですか。
そこは研究課題で実際そういうことを、研究されている方もいらっしゃいますね、うん、そういうような方ですと、まあ、安全上問題がないのかっていうようなレベルでは研究されているようですね。
うん、なんか毒性とかは大丈夫なんですか。回路、電気回路、
シリコン側はおそらく、大丈夫ですね。
うん、あ、じゃあ結構大丈夫なんですね。健康上考えられているんですね。
健康上はおそらく大丈夫だと思いますね。アイデア自身は前からあるんですけども、なかなかそれを実行できる、うん、技術っていうのが進歩してきてなかったので、うん、それが多分今後の研究課題になると思います。
やっぱりちっちゃいものをこうたくさんつなげたものを完成させるという技術。
あ、そうですね。それが一つと、それ と、シリコン回路とその2つがくっつくってとこですね、うん、まあ、融合技術って呼んでますけど、そこが多分難しいですね。
じゃあそれを目指して今関口先生たちは頑張ってるわけなんですね、
はい、
漠然と先生がイメージしているこれぐらいには市場に出回るんじゃないかなっていうのは近いですかね、遠いですかね。
まだちょっと遠いかもしれないですね。メガネ型ですとここ5年とかで出てくるかもわからないですけれども。
メガネ型っていう方法もあるんですね。
あ、そうですね、メガネ型っていう手法もありますね。
メガネにやっぱり回路を入れて、
そういうことですね。
それもまだ製品自体はないんですか。
あ、製品自体はないですね。 今眼鏡型で出てるって言われてますのは、まあ、眼鏡の前に機械の装置があって、うん、眼鏡をかけるとその装置がまあ目の前に見えるんで、うん、見えると、はい、まあ、目に直接光を入れて見るというタイプですけど、この場合ですと前は見えないので、うん、あそういう意味では、
お料理作れないですね。
そうです
はい、じゃあやっぱりそのコンタクト型ディスプレイというのが究極的に求められるかと思うんですけれどもね、はい、もう認識的にはディスプレイがないのに画像が見られるっていう、
はい、その通りです。
そういう時代がやってくるわけなんですね。そんな研究もこちらでは進められております。今日は電気電子情報工学系の関口先生にお話聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました関口先生の業界用語は
半導体レーザー。レーザーといえば聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。半導体により実現されたレーザーを半導体レーザーと呼びますが、これは小型で低消費電力で安価であるということが特徴として挙げられます。 CD や DVD、ブルーレイの光ピックアップや光ファイバーの通信機器などに利用されています。現在のインターネット環境や、まあ、音楽 CD、DVD などはこの半導体レーザーがなければ誕生しなかったものですので、ぜひ覚えておいてください。
来月7月8日の日曜日、義科大で東京大学の防災シンポジウムが開かれます。東大の先生はもちろんいらっしゃいますし、岩手大学、玉川大学、大阪大学の先生が津波の防災についてお話しします。どなたもお聞きいただけます。どなたも無料で、しかも豊橋の義科大キャンパスで聞いていただけますので、ふるってご参加ください。特に今回は子どもたちに向けた防災の教育の話がいろいろ聞けます。今回、海洋教育の普及を進める東京大学海洋教育促進研究センターが、東三河の地域防災を考える豊橋技術科学大学安全安心地域競争リサーチセンターとコラボしてシンポジウムを開くということで、海と人間との関係とか海洋教育の大切さを勉強しようというシンポジウムです。参加したいという方は義科大安全安心地域競争リサーチセンターまでファックスか E メールでお申し込みください。詳しくは義科大のホームページ、トップページを下にスクロールすると赤いバーでイベントという項目があります。その中の7月8日の欄を見ていただくと、シンポジウム海洋教育から考えるというのがあります。それをクリックしてみてください。来月7月8日の日曜日、お昼1時から行われます。東京大学と義科大のコラボレーション、海洋教育から考える津波防災シンポジウム開催のご案内でした。
天白の城、義科大。崩れ落ちてくる高層ビルディング、大爆発する星、ハリウッド映画でおなじみの度肝を抜く映像はもちろん 実際にビルを壊したり星を爆破させてるわけじゃないってこと知ってました？そういうのは全部シミュレーション、コンピューターのシミュレーションによる物理的計算上の作られた映像なんです。今や車の新型の開発もシミュレーション、薬の開発もシミュレーション、核実験もシミュレーション、恋愛もシミュレーション、どんな業界でもシミュレーションソフトが大活躍する時代が来てるんです。次週6月23日の天白の城は、求められるシミュレーションのスペシャリストを技科大でどんどん養成していこうというプロジェクト、次世代シミュレーション技術者教育プログラムの取り組みのお話、理科大情報知能工学系後藤仁志先生に聞きますを楽しみに。